京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオ、これから始まります。この番組は、私 NPO 地域環境デザイン研究所エコトーン太田光平が、毎週月2回ですねお送りしています。そして今日お相手を務めていただくのは、高野さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。高野です。
高野さん、
はいはいはい、
もう8月後半に入りましたけれども、はい、めちゃめちゃ黒いですね
いやもう
しっかり日に焼けてらっしゃいますね。
これはもう当然スポーツ焼け。
あ、本当ですね。もうあの T シャツ、あのシャツの跡がくっきりと。
そうでしょ。
いやもう黒光りしてますね。
黒光り。ちょっともうちょっと綺麗に焼けたらいいかな。
いやでも綺麗に焼けてんちゃいます。
いやね、顔もね、焼けてる部分とここから僕が白、頭から上が白かったり、ね、帽子かぶってるから。
そうか、帽子かぶってるから。なるほど、眉毛の上はね少し白いと。
そうい
う感じです。皆さんは。いかがでしょうか。もうあれですね、あの、まあ、うん、クーラーもね、はい、あのクーラーで体壊されてる方を見るかもしれませんが、はい、外に出ると多分高野さんかなり外出て遊んでらっしゃるから。
いやいやもう、僕はもう常にクーラー。
常にクーラー、うん、
10月いっぱいまで一回、
そうですか。いやなんかもう健康的に外でもう風を浴びてこうなんかやって日焼けてるイメージですけれども、まあねクーラーもうまく使わないとね、
そうやね、
いけないですね。
はい、
今日はですね、まあいろいろこのまでもこの京都これからラジオゲストを招きしていますけれども、はい、また変わったというか、はい、新しいこう、
そうですね、
ジャンル化しちゃいけないですけれども、はい、楽しいお話が聞けそうです。皆さんお楽しみに、はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りします。さて早速、今日のゲストをご紹介しましょう。本日は柳谷観音、陽国寺の、草加太閤ご住職をお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柳谷観音といったらですね、陽国寺といったら、はい、もしかすると聞いてらっしゃる方もたくさんいてるかもしれませんね、
う
ん、
そうやね
、いろんなことで有名ですよね。
そうですね、
どんなお寺か少しご紹介いただいてもよろしいですか。
遠隔からちょっとお話しさせてもらいます、そうですね、今から1200年前の806年ですね。
806年、
西暦の、
うん、
遠鎮僧図って言いましてね、清水寺の御開山なんです。
なるほど。
でその方がその清水寺と同じように、坂の上田村丸のスポンサーでですね、大和の小島寺というところから、うん、この長岡京に登って来られたといいますか、ね、
はい、
でそれがきっかけなんですけれども、うんうん、まあ、その方は要するに水を求めて平僧、水とその仏教の悟りというものと、はい、こうなんていうかね、ラップされてるというか、そういう人をやったそうです。それでその水のきれいな長岡京にやって来られて、
はい、
そしてその長岡町の一番てっぺんにある、まあ、当時ですね、はい、柳谷観音陽国寺に庵を結ばれたというのが最初なんです。
なるほど。
で、まあ、その前に、まあ、あの清水寺は建立されてるんですけれども、まあ、そういうことがきっかけでございます。で第2代目にですね、まあ、皆さんもご承知の弘法大師が、
はい、
長岡京の同じ長岡京の乙国寺と
乙国寺、
いうお寺の別当というのは住職のことなんですが、はい、されておりまして、その柳谷観音のことを、まあ耳に挟まれて、はい、まあ、登ってこられたと、でうちはその海抜は、まあ、大したことない、やっぱり、うん、それでも300メートル近くありまして、やっぱりだいぶその峠を越え谷を越えてこんならんのです。それでその弘法大師もそして来られたんですけれども、そこにですね、きれいな水が湧いておりまして、その水のそばに猿の親子がいるんですね、はい、でよく見ますと子供の小猿の方がですね全く目が見えない、
うん、
それを母猿が一生懸命洗ってるんですね。
お
これで17日間そういうことをまあ、洗うということをしてたんですが、おされ
たのが親子がね、
親子が、そうすると17日目にその小猿の目がパッチリ開いたんです。それでその、母と子供の猿は喜んで、
はい、
まあ、山へ森へ、帰ったと、
はい、
まあ、いうような伝説のようなものがございまして、でそれをきっかけにして、まあ、弘法大師はこれを人間に聞くようにしようと、人間にも霊験が新たかな水にしようと、うん、まあ、いうふうに考えられて、それからまた17日間弘法大師はお家事祈祷なさったんですね。そしていまだに同じ場所から同じ水が湧いているわけです。1200年経った今でも同じ場所から湧いているんです。でそれをまあ全国から求めて、まあ、来られる、お参りに来られるという、習慣ができまして、毎月17日は大変な信者さんといいますか、
はい、
お参りさんが見えます。なるほど、まあ、そういうお寺なんです。
なるほど、
そのものは
目に
目に
目の山へ行く、お水があるお寺。
17日か、
17日がそのなんか縁日になってるわけですね。
そっかそっか、17日間おされた目を洗い続け
て
たこともあるんですね。
弘法大師さんの方が人を17日間やられて、
でさらに毎月17日が今
17日に、まあ、その催しの日ですわね。
そうそう
なるほど。そしたらそのお水もう1200年前からその湧き水、あれ山湧き水なんですか。
湧き水ですね、うん、そうですね、まあ、湧き水です。
ずっと流れてると、そしたらそれをやっぱり持って帰らんですよね、当然その17年の
時に、瓶を持って、今あれなんていうんですかね、
ペットボトルね、大きな
のを持ってこられて、
皆さん水汲んで、
持って帰られますね。
それは飲まれる方もいますけども、やっぱり目の方に
こうやって目を洗われて、あとは飲まれる瞬間。
なるほど、
ね、でもね、そんだけ水がずっとも1700年間
湧
き続けて、1200年ですね、はい、湧き続けているというのも、その、ね、山をやっぱりちゃんと手入れしてないと、
はいはい、あ、そうなんです。なるほど、
そうですよね、
うちはその自由財産、お寺の山林がですね、
はい、
約100町と言いますから、どういうんですかね、さ、100兆部と言いますと
100万坪
100万坪になるんですかね。
100兆100万、まあでも
3000坪です
かね。3000坪ぐらい、
だから300
いろんな数字出てきてますけど、
ややこしいですね、
とにかく広いですね。
これございましてね、終戦後その、まあ、関西は全部家が、まあ、燃えてしまって、戦災で、
はい、
でそれを建て復興せんならんためにですね、材木も必要だったんです、
はい、
それでうちの山もどんどん切られて、材木として切られてほとんど丸坊主になったんですね。
なるほど。
ですから終戦後すぐにその上にならんかったんです、
はい、
植林せんならんかったん
です、
で今ですから私ちょうど、まあ、20歳ぐらいが昭和50年ぐらいですね、まあ、それからですね、うん、約20万本、
はい、20万本、
20万本の杉とヒノキを植えてきております。
毎日毎日ちょっとですね、
毎年増えてきております。
そうです
で今や20万本になりましたけども、まあ、
それを
その山もね大変なんですよ。下刈りをし、除伐をし間伐をしで、
はい、
でこの頃もそういう間伐や除伐に対するなんていうんですか、その当時は補助金というか、
はい、
そういうものが出なかったんで、
うんうん、
もちろんそれは全部自費でやってたんです、
はい、
でところがそいよいよその材木を売れる時になって、
はい、ま
あ、あら40年50年ですから、材木はそしたら今度は外材に押されて根がつかないと、
うんうん、
いうような状態に今なっておりまして、
はい、
まあ、しかしそれはいわゆる地産地水に役に立っておりますんでね、はい、いわゆる環境に役に立っておりますので、うん、まあ、それはそれでよしとせんならんなと思ってるんです、
うん、なるほど、ね、でも一回ねその戦後で全部丸坊主になったのが、今はもう、ね、
もう、
今は結構美味しいってますよ、
ね、でもそれも間伐をちゃんとねお手入れしないといけないと、でもお手入れするのとあとはね出荷、
ね、
ちゃんとそのね出す先を、うん、考えないといけないけどなかなか外材に押されて売れないと、
うんうん、なるほどね、深いね、
いやここはすごい難しい問題、それは実はどこもこう悩んでる、
う
ん
う
ん、
そうなんです
お話ですからね、うん、いやでもその自費でね20万本売られてっていうのは、う
ん、なかなか
ですよね。いやでもそういうふうにちゃんとねお手入れされてるから、
うん、
毎月17日の、はい、ね、港全国から集まられて、
ね、
目に効くお水が、うん、まあ、守られてるっていうか ね、 保たれてるということですよね。
それとやっぱり山の保水量というか保水力、
ね、そうですね、保水治水、そうですね、
それが、非常に大事だと思って、とにかく木材木というのはヒノキに、
はい、
杉は特にそうですが、
うんうん、
寒気の時には水を吸い上げてじっと保ってるわけですね、
はい、
自分の体に。それでもういや反対か寒気の時は水を保って浮きになれば出すんですね、
はい、
そういう、まあ、その作用しますからね、
なるほど、
杉ヒノキは
なるほどね、いや
それが山を保ってるわけですね。
そうですか、分かりました。後半もいろいろお話を聞いていきたいと思うんですけど、その前に一曲、
はい、
お送りしていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ご住職に CD を持ってきていただきました、はいはいはい、これは西山浄土宗総本山光明寺の花のうてなという曲をお持ちいただきましたね、これよくよく今 CD のジャケットがあるんですけれども、これまだ4月に出されたもので、ちょうど来年ですね、平成23年が法然上人が亡くなられて800年と、
そうなんです、
それを記念して作られた、CD ですね。光明寺さんは
うちの本山なんです。
総本山、なるほどなるほど、はい、なるほど。
私ね、去年一昨年までそこのここの宗務総長をしてたんですよ。
あ、そうなんですね、
そんな縁がございますので、
そうですか、わかりました。そしたら聞いていただきましょう、花のうてな。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
さて後半も楽しくお届けしていきましょう、はい、本日のゲストはですね、柳谷観音陽国寺の草加太閤ご住職をお迎えしています。
はい、
はい、前半はですね、陽国寺ってどんなお寺、
そうやね、僕も初めて分かりました ね、目の観音さん、
目の観音さん、これはでも全国的に多分有名ですね、でホームページで検索してもですね、やっぱり目の観音さん、
結構すごい立派なホームページ、僕もね見させてもらいましたけど、
ますね、まあね、ご住職はいろんな活動をされていると聞いていますけれども、なんか韓国の方にもよく行かれるんですね、
最初のきっかけはね、
大
阪万博でね、韓国館に入ったんですよ、
ほう、
あれ1973 5年でした、
ね、5年、
昭和45年ですね、1970年です、
ね、70年、はい、そうですね、
そしたらですね、その韓国館の前にですね、ものすごい大きな海印寺というお寺がですね、額にしてね、立体額にして祀ってあるんですね、祀ってあるというか掲げてあるんです、で私のびっくりしたのは、私のところの村長岡教師になる前に海印寺村という村なんです、はい、私のところ
の、そうなんですね、
その海印寺村と男国村と新光谷村という村が一つになって長岡教師になったんですよ、でびっくりしたんです、同じ名前
ですもんね、海印寺村、
海印寺、
はい、
まあ、韓国語で変異さって言うんですけどね、それでこれは一遍行かないかんな、海印寺っていう寺はその海印寺村に、まあ、幻の寺として残ってあるんですよ、ちょっとだけ一部残ってるんです、
なるほど、
でその一部というのはもう三門が残ってて、でそれは一応文化財なんです、京都府のね、文化財、ですからそこへそれを見てね、これはいっぺん行かないかん、ということでですね、あれが昭和45年ですから、昭和51年、その6年後にですね、いわゆる旧海印寺村の、有志っていうんか、それを25人集めまして、25人、ほんでの、まあ、農協を中心にしたいろんな 人たち業者集めて25人でですね、その昭和51年に初めて韓国に渡ったんです、
はい、
それで釜山に着いて、それからその帝羽大宮というんですが、
はい、
今まあ韓国では3番目の都市なんですけれども、その大宮の上の方というか北の方にその海印寺という寺がございまして、でそこへですね、その25人連れて、向こうの旅行者とコンタクトしましてね、で行ったんです。でそうするとその、まあ、今でこそすごい寺になってるんです、まあ、小渕首相も行きましたしね、
なるほど、
それぐらいの寺なんですけども、その時はもうそれは非常に貧弱で気の毒なような寺だったんですが、はい、どんどん寺も大きくなって、今はもう素晴らしい寺だったんです。でその海印寺をお参りしましょうという運動をですね、私がしだして、その最初は25人行ったんですが、その次はまあ別に人が入れ替わってやっぱり20人から25人、毎年、ツアーを出してた、
はい、
それである時に気がついたのは、そのお寺の海印寺だけじゃなくて、韓国のお寺っていうのはですね、観音菩薩、うちと同じ柳谷観音と同じ観音菩薩がね、祀ってあるんだということに気がついて、で、ま、真ん中のはお釈迦さんとか、はい、あるビルシャナ如来とか、まあ、そういう仏さんなんですが、その両側ですね、脇寺というんですけども、その両側あるいはその別に境内の別に観音堂というお堂があって、必ず観音さんがあちこちに祀ってある。
なるほど。
韓国もすごいなと、観音やっぱり信仰というのは昔からあるんだなと、はい、いうことが分かりまして、でご承知のように日本には西国33所の観音様、はい、あるいはその、京都には洛陽33所とか、あるいはその震災国33所とか、
ね、
そういうふうに観音霊場がね、日本にはたくさんあるんですよ、でそしたらね、韓国にもこの33章を作ったらどうかなと思いまして、それで向こうの旅行者に相談して、旅行者はやっぱりそれを指定されるんでしたら、その本山ですね、
はい、
いわゆるその向こう韓国の本山に行って、そのトップに頼んでくれと、こういうで仕方がないから、ソウルの総慶寺という、はい、チョンゲサって言うんですけど、総慶寺という総本山にですね、いわゆる日本で言うたら総道宗になるんですかね、禅宗の、
はい、
非常に修行が厳しい宗派なんですけどね、そこの宗務総長に私、僕は宗務院長って言うんですけど、宗務総長に会いに行ったんです。こういうこと考えてるけども、協力してくれんかと、分かったと、それは結構なことやと、
はい、
で、そういう形で日韓両国が結ばれるのならそれはありがたいことや、まあ、話がよく分かる宗務総長やってね、はい、そしたらわしがその公文書をね各寺にお前どこその選定されたら協力せえという公文書を書いたと、そうおっしゃってね、ほんでその総長を書いてくれたんです。
なるほど。
ほんでそれをそれでどこをその指定したらええんだっていうことを聞いたんですね、はい、うん、そしたらやっぱりこのその歩いてやないといけないようなところでは、日本から連れていくお年寄りがね無理なんで、できるだけロケーション的にも交通の面も、まあ、それなりにええとこにして選定してくれと、
はい、
そしたらその宗務総長がですね、総計事の宗務総長ともう一人あれ本、まあ、なんていうんですか、本山 の、 その参拝部長みたいな人がおられましてね、はい、その人と旅行者と我々で話して、うん、で約、ね、38箇所、
はい、
客番っていうのを作るために、まあ、例えば有名な仏国寺やとか、うん、それから金山寺とか、
はい、
チョンラドのね、ああいうとこは客番にして、で33所はきちんと作って、それ以外5か所は客番にしてね、はい、大きなとこはこれまず頼みに歩いたわけですよ、
30まず回ったわけですね、
ま、その頼みに歩いたのは、旅行者の人と2人というか3人をと、ね、
はい、
回ったんです、
で
それでね、その時分かったんですが、韓国にはそんな33章を巡礼するという習慣はないということが分かったんですよ。
なるほど。
これはないやなと、一から作らんならなと思って、うんうんうん、ところが反応がね、もうまちまちなんですよ。それはもうはっきり言うてね、日本人なんて門をくぐるなと、うちのお寺の門をくぐるなと、
なるほど、
完全にシャットアウトされたところもあります。うん、また逆にね、その仏教というものはインドから出て、
はい、
中国から韓国経由して日本に行ったんだ、つまり当然って言うんですよ、東へ向かって行く、当然って言うんですよ我々はね、東へ行く中国
当然って
言
うんです、
当然って言うんですよ、ところがそのね、あれはどこのソウルのね、何ちゅう寺やったな、あれは、ソウルのお寺なんです、住職の大きなお寺ですよ、はい、今でもその十字主任って言うんですよ、韓国は住職ということをね、その十字主任はこれは仏教 の、 当然じゃなくて最善だと、
西から
一辺東へ突き当たって、日本に突き当たって、
それまたもう入っていく、
帰ってきたその行為やと、こういうわけです。これは素晴らしいって、ものすごい歓迎してくれる住職もいて、ボイコットされる住職もいた。ですからそれを調整せんならんので、何べんもそこ通ってね、今でも忘れない東学寺中でね、
はい、
まあ元々男子禁制なんです、女性の甘さ二層の寺院なんですよ。
なるほど、男子禁制の。
でそれどこにあるかって言ったら、あれテジョンっていうところがあるんですよ、はい、テジョンブルースのテジョンね、
はいはい、
そこの近くにあるお寺なんで、110人か20人おられるんですが、全部女性なんです。でそこでもう頼んでね、もうこういう動機で理由で
観
音さんを、とにかく信仰するために来るんやから、まあ、なんとか入れてくれ、
はい、
そしたらその住職にはね、私は日本人に合わない、
うん、
別の人間に合わす、そう言われてね、別の人、そこの十字水の次の責任者はね、
はい、
来られて、会いたいすることになって、でその人と話を して、で何ちゅうか字を書いてくれるんです、でそれもその人が書いてくれて、それはもう素晴らしい人でね、なんでこんな人が甘さになるのかな、もし普通に毛が生えてたら、それはもう素晴らしい美人やね。もう観音さん以上の美人や。そんな人でね、もうびっくりしたことある。
いやでもそうやっていろんなとこ巡ってかい、まあね、いろいろ協力をし合って。
はい、でその人は分かった、私が書いてあげると。でもう達筆でね、書いてもらって、反抗してもらって。 そんなこともあるんです。
なるほど。今はそしたら33、
ありますよ。
あるんですね。
あるんですけども、一つもう一つ分かったのはね、韓国中のは4年か5年経ったら10時過ぎにトップが変わるんですよ。
ああ、なるほど。どんどん変わっちゃう。うんうん。
で、 ですから日本みたいに長老が住職してるわけない。
なるほど。
50ぐらいのね、一番その盛んな年齢の時に住職をされます。
ね、
そういう、まあ、形の寺でやっと、はい、定着しかけてきたというのは、その韓国政府がね、まあ、韓国は政府観光局というんですけど、政府観光局が自分とこでよし、自分とこでやろうと、その33
なるほど、もう政府が独自に、まあ、それを参考にしながらも、
ですからね、38カジのうちの8カジはね、8カジは
ちょっと違う、
違うんです、私の指定した
の、選んだものと韓国政府が選んだものちょっと違うと、
はい、それで違うところを今参ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
知っとこうということで。
いや、でもやっぱり流れは作られたんですからね。
なるほどね。
改善ですからね。西からまた
東に
戻っていくと。
これはまだまだ話
や。いやいや、もう話足りないですよ。
話足らないよ、全然。これは。
いやいや、もう話聞き入ってしまいますからね。
かなり自分は聞き入ってもったけどね。
いや、でもやっぱりね、その長岡京の、まあ、お寺、はい、もうね、1200年の歴史がある、はいはい。これがまた西から、韓国、はい、中国ね、また行くみたいな話、そういう文化を作られてきているっていうのは、はい、その京都にとっては誇りですからね。
そうですね。
ぜひですね、もう時間も迫ってまいりましたけれども、柳田に観音ぜひね、はい、拝みに
ね
行きましょうね、また、
はい、17日、
17日ですね、
17日、
いや毎日まあ拝めることあそっかそっか、ご観音ご会長されてる時はね、決まって17日、
ご会長が17と18
です、12と17と18、私は見に行かなきゃいけないですね、はい、まあ、拝みにね、
まあ、こういった話もね、来た信者さんの方には、話をされたりも、
そうですね。いや、すごくありがたい話を聞きましたとか言って、はい。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。この番組は、株式会社高野の協力でお送りしました。